北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、3月後半配信スタートでございます。ね、3月ももう半ば、少しずつね暖かくなってきている頃合いではないでしょうか。で、3月もね後半となってきますと、もう年度末でね、もう皆さんいろいろね、引っ越しする方なんかもね多いんじゃないですか。まあ、新生活ね、4月に向けていろいろね準備されてる方も多いことと思いますね。そんな中で、まあ、引っ越しシーズン、まあね、やっぱ大事なものはいろいろちゃんとね持ってかなきゃいけない、新しいね場所にそんなことを思う出来事が一個ありましてこの前ね久しぶりに実家にね帰ってきたんですけども、まあ、ちょっと一応なんか私の部屋ね、私が実家で使ってた部屋を、まあ、が、まあ、ある程度なんか私がいた時の状態でね、ある程度残ってるんですよ。完全な状態ではないんですけど私が使ってた机の周りは、まあ割とそのままの状態でね、保存しておいていただいてたんですね。で、まあちょっと、まあ実家帰ったついでに、ちょっと片付けようかなと、少し、いらないもの、ね、処分しようかなと思って、処分、まあお掃除をちょっとしたわけですよ。まあずっとね長いこと放置されてた、まあ、ぬいぐるみとか昔ね高校時代 UFO キャッチャーとか好きでね撮ってたぬいぐるみとかを、ちょっと処分したりとかいろいろやってたんです。そしたらねすごいね、まあ、残ってるもんだなっていうものがありましてもうね、これ今からもう15年くらい前かねのエッチな DVD がね5枚くらい出てきていやーね、あるもんねねもううちのね親とかは気づいてて放置なのか、気づかずに放置なのかわからないですが5枚くらい出てきまして、いやーね、なんかせっかくだから再生はしました久しぶりに、もうでね全然記憶には残ってない作品でしたがでなんかねなんかムラムラするとかよりかはすごいノスタルジックな気持ちと言いますかやっぱ何ですか作品のね画像のね質だったりとかなんか作りだったりっていうのもやっぱなんかね時代を感じるものがございまして、なんかねある意味ちょっとエモさがあったなと思いますねそんなね、DVD とのデーもありましたが、まあそのね実家でさ、もう30過ぎのねおじさんがですよ、ちょっとなんかそのねエッチな DVD を処分するのに結局ちょっと困ってしまいましてどう捨てたもんかなと、なんかこれをね今ね両親や兄弟にね見られるのはちょっと恥ずかしいとね、ねそれはねもうその最初ね東京というかね関東出てくるときにね一緒に持ってきたりねしなかったね私が悪いんですけどもね処分はどうしたものかと思いまして、ちょっと実家で捨てるのは恥ずかしいなということで、はるばるこの東京にね戻ってくるタイミングで一緒に飛行機に乗って5枚の DVD とともにね、飛行場のね保安検査場を一緒に通り、こちらに戻ってきて、めでたく、処分するに至りましたね、なんかね 保安検査場とかでね、なんか引っかかってね、引っ張り出すというね、周知ね、恥ずかしい思いをしなくてね、なんとか済みましたなんでね、そんなね、爆笑を打たずに済むように、皆さん引っ越しの際はね、大事なものだったり恥ずかしいものは全部ね、カバンに詰めて、段ボールに詰めて、持っていくことをおすすめしていこうと思いますでそんな教訓をお伝えしたい、今回のトンボのメガネは色メガネでございますそんなこの番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、その時々で気になることだったり、時期的なものだったりね、気になった事柄について、勝手にナレーションの原稿を作って皆様にご紹介していこうというコーナーとなっております。そして、今回は、3月後半ということでね、どんなナレーション作ろうかなと思ってたんですが、それでね、いくつかね、いい記念日があったんで、ピックアップして、ナレーション作ってきました。まず1個目ですね、こちらが3月18日の、とある記念日にまつわる、ナレーションとなっております。どんな記念日のナレーションなのかは、まずナレーション聞いてみていただいて、想像していただければなと思います。では聞いてください、どうぞ。人生の3分の1を占めるという睡眠時間、しかしいたりしますよね。起きている時間が長い分、いろんなことができて得をしているように思えます。一方で、1日8時間はしっかり眠った方が肉体的にも精神的にも良いという話も。実際にどちらの生活を送った方が幸福度が高いのか、いくつかのテストを行い検証してみましょう。はい、というわけで聞いていただきましたね。聞いていただいた感じね、眠りに関する記念日のようだぞということまでは皆さんお分かりいただいたかなと思いますが、3月18日こちらね、春の睡眠の日でございましたね。これね、ナレーションでさ言ったんだけど、ショートスリーパーってね、いるじゃん。本当にさ 2,3 時間しか寝なかったりとか、短い人だと1時間ちょっとしか寝ないとかさ、ピックじゃないですか。いやね、憧れるよね。なんかね、羨ましいもんなんか いっぱいいろんなことができたりさ、なんかダメ人間の発想なんだけどさその2,3 時間しか、ね、寝ないということは、じゃあ 4,5 時間ね、余った時間ダラダラできると思ってしまうね全然有効に使わないんだけどね、そんなねことを思って、私もさ、そうなりたいなとは思ってさ、寝る時間短くしてみたことはあるよね。2時間とかね、3時間とかで過ごしたことあるんだけど、それをさ3日くらいやるじゃん。 まあなんとかなるね。まあ眠いなとは思いつつも、まあ、こういうのは慣れかなと思ってね、3日くらいはまあなんとかなるね。4日目ね、12、3時間寝ちゃうよね。ね、意味なし。で結局ね、後でいっぱい寝ちゃうのよ。結局俺はショートスリーパーになれないんだなとね、諦めました。だから羨ましいね、そういう風にできる人は、ね、かといって1日8時間ね、寝るのもなんかね、大変じゃん。なんか結構さ、なんか8時間寝ようと思ったらさ、あ、やばい、急いで寝る準備しなきゃってなってくるのよ。だから夜ね、22時とかになったらさ、普段だったらちょっとスマホいじったりとかね、まだのんびりしてる時間なんだけど、あ、やばい、もう歯磨かなきゃみたいになってくるからね、それはそれでしんどいね。なんかさ、その人によるところもあるじゃん。だからさ、教えてほしい、俺はどうしたらいいのっていうのね、あなたの睡眠はこうしなさいみたいなのをちゃんとなんかレクチャーしてくれるなんかね、アプリとか欲しいよね。なんかいろいろ睡眠アプリとかあるじゃん。なんか自分のね、睡眠のレム睡眠ノンレム睡眠どうですよみたいな診断してくれるアプリとかあるけど、あなたはこうしなさいみたいな、ね、ズバリ言ってくれる何かをね、求めています。ね、ぜひなんかそういうのあったら教えてほしいなとも思うので、皆さんよろしくです。そしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一個は3月の28日ね、3月の28日の、記念日に関するナレーションとなっております。一体ね、どんなナレーションなんでしょう。ぜひね、何の記念日か探し当てる。ね、ズバリ当ててみてください。では聞いてください、どうぞ。
ユーラシア大陸における絹の交易路として長きにわたり活躍したシルクロード。そんなシルクロードの要衝として栄えた古代都市ローラン、現在のタクラマカン砂漠北東部にかつて存在したさまよえる湖ロプノールの消失と運命を共にしたローランの栄華と衰退の歴史を紐解いていきます。
はい、聞いていただきましたね。まあまあまあ、なんとなくこれかなってね、あるよね。はい、3月28日はシルクロードの日でございましたね。皆さんね、シルクロードね、聞いたことはあるかなと思いますけどもね、そのね、今ナレーションで言ったね、ローランっていうね、都市があるらしいんですよね。あんまりね、聞いたことないですけど、なんで3月28日がシルクロードの日かっていうと、このね、話に出てきたローラン、この都市がなんかそのね、湖と共に消えて、ね、それから何世紀か経って、あ、ここローランだって、なんかその古代の遺跡かなんかをね、発見されたね、ここがローランだってなった日が3月の28日らしいですね。それでシルクロードの日となったそうでございます。で、このね、ローランっていう名前なんですけど、私はね、なんかね、ちょっとね、中二心をね、くすぐられると言いますか、私が中学校の頃なんで、もう20年以上前ですかね、に、読んでた漫画、ね、その漫画がね、マガジンかな、少年マガジンで連載してたかな、ゲットバッカーズっていう漫画があるんですけど、そのね、漫画の登場人物の中に、ローランの末裔っていうね、キャラがいて、そのね、キャラがね、めちゃめちゃ好きだったのよ。だからね、このね、ローランっていうね、単語を見たときなんかね、ちょっとね、ぐぐっとね、引き寄せられるものがございまして。 みんな知ってるかな、そのゲットバッカーズって、まあ、漫画も連載してたし、アニメもね、ちょこっとやってたりもしたんですけど、そのね、漫画に出てくる、ローラン・ブトーベンっていう、なんか、ムチを使う、エミシ・ハルキっていうキャラクターがいたのよ。そのね、キャラクターが好きでね私のね、推しのキャラだったんですけどね、漫画でもは、まあ、ちょいちょい活躍するくらいのね、そんなメインキャラじゃなかったんですけどね、好きなキャラだったんでね、このね、ローラン、ちょっとね、興味あるなと思って。なんで、人生でね、なんか、もうほんとね、やることないなね、やることないなってなった時、ちょっとシルクロード、ね、実際行って、ローラン見てみたいなっていう、そんな願望もね、若干あります。ね、そんな、未来のね、願望を語ったところで、ここで行ったね、コマーシャル、聞いていただきたいと思います。では、どうぞ。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは、私トンボがですね、ロケをして、今の収録とはまた別の音源を聞いていただく、そんなコーナーとなっております。そして、今回は2月から始まって、まだ続いておりますね。名前は聞いたことあるけど、あれ実際に行ったことないぞっていう公園に行ってみようという企画第2弾、こち亀の聖地亀有公園を目指す、そんなね、お散歩道そんな、道中のね音源を聞いていただいております。で、まあ、今回第4回目になりますけども、果たしてね、私はりょうさんとね、なんかいい感じの絡みはできるのかそんな、第4弾ぜひ聞いてみてください。どうぞ。結構綺麗に整備されてて、めちゃめちゃボーっと。でも南の方のね、商店街いっぱいある下町感たっぷりのところから来たんだけど、まあ、駅来てその南口のところにりょうさんの像がありますね。りょうさんと玲子と中川の3人の像がある。すげえ。超こち亀だ駅を通り抜けて線路をねくぐり抜けたら北口の方来たんだけど、そしたら今度ね別のブロンズ量産像があったすごい、すぐ近接してね、りょうさんの像2つある。こっちは一人だけど、いいね。もうほんと、りょうさんの街って感じだね。駅から、もう本当にちょっと歩いたらあったもん、亀有公園。ちょっと時間帯的に子供たちが遊んでるから、あんまりちょっと長いする感じではないけど、ちょっと入ってみよう。割とシンプルな公園かも。あ、大きい遊具とかもあるけど、割とだだっ広いスペースが多くて。あ、すげえ。ベンチにりょうさん座ってるわ。今ね、りょうさんとね、おばあさんがね、仲良く座って子供たちを眺めてる、なんか素敵な光景。そうね、漫画に出てくる名前の公園っていうだけじゃなくて、結構、
子供たちもいっぱい遊びに来てて、町の憩いの公園ってね、なんかすごい素敵。そんな素敵な憩いの公園の道路挟んで向かいにねパチンコ屋があるっていうのもなんか下町っぽいというか、この乱雑な感じというかね、なんか亮さんが生きた世界っぽい雰囲気で非常にいいねと思ったらすぐ横に素敵な雰囲気のコーヒー店があったりね、いいね、たまんないね。 2,3 日見てられるわ、この近辺いろんなお店が並んでるから。そんなこんなで素敵な亀有公園、一番はね子供を一緒にね見守る亮さんの銅像とおばあちゃん、この光景が一番なんか今日素敵なナンバーワンビジュアルでしたけど、まあ、ただちょっと買ったお菓子食べれてないんで、まあ、どっかでね食べれるとこないかなと思って今歩いてたんですけど、もともとね今亀有駅近辺まで来てるんだけど、実は今日ね人生で初めてあの東京メトロの24時間券、24時間使える切符をね買って、今日それを使って綾瀬駅まで来てたのよ。なぜかっていうと、ちょっと今日こう来る前もねちょっと行きたいとこあったりとかして、まあ、それなら24時間券買ってみようかなっていうのことでね買ってきたんですけど、東京メトロの区間内をね24時間の間であれば何回でも乗れる、そんなお得な切符がね600円でね販売されてて、大体ちょっとどっか行こうかなと思ったら200円以上はねかかるのでメトロでって思ったら、3回乗ったらもう元取れちゃう。でまあ今日はこう来る前の、まあ、用事で1回乗って、でこう来るのにもう1回乗ってきたので、まあ常磐線になっちゃうとね JR になっちゃうから関係なくなっちゃうんで、もともと帰るのまたちょっと綾瀬あたりまで戻って帰ったらお得かななんて思ってね来てたんですけど、予定変更だ。せっかくなんで千代田線の終点北綾瀬までこの際行っちゃおうかなとなんか北綾瀬の方に行くと結構大きい公園なんかもありそうなので、ちょっとね公園で休憩なんかできたらいいなということで、しかもお得なね24時間券の範囲内だしあと終点ってどんな感じの場所かってなんか気になっちゃうじゃん、特に用がなくてもそしてこのねメトロの24時間券のすごいところは、これ1日券じゃなくてその日のさ終電までとかじゃなくて、ちゃんと買った時間から24時間、だから次の日のその買った時間まで乗れるんだって。すごくない？そうだから明日のお出かけにも使える、行きのね行きだけは、帰りになるとちょっと時間がもう過ぎちゃうかもしれんけど、でも超お得なのでこのお得をね存分に使ってやるために北綾瀬に向かいます。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ぜひねこち亀あんまりね知らないよっていう方もなんか楽しい気分になれるね、そんなあの亀有周辺ね、ぜひ、皆さんも訪れてください。ってなわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナがこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル、
パワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで3月後半配信ももうすぐね、お別れのお時間ということで、ね、喋り足りない分ここで、突っ込んでね、喋っていきたいなと思っております。ね、まあ3月後半ね、なって、まあいろんなね、まあことあると思うんですけど、まあ、そろそろね、お花見のシーズンだったりとかね、しますよね。皆さん行く予定あります？で、いつもね、最近なんかもうコロナ以降はね、私はもうちゃんとお花見っていうよりかはマジで、何？河原沿い？河川敷とかでね、お花を見ることが多いんですけどもね、まあちょっとでも春を感じる時間があれば、まあ、いいのかなと思いながら。ね、まあでもね、まあやっぱ新しいことが始まる季節ではありますから、なんかね、ちょっとそういうワクワクもね、大事にしていきたい。そしてね、最近私ね、ちょっとね、ワクワクすることがね、あったんですよ。っていうのも、ちょっとね、気になるね、情報が入ってきたんですよ。私がね、まあ世代的に好きなね、デジモンってわかります？皆さん。ね、デジモン世代でございますので、ね、なんか新しいね、新作のね、ゲームがね、出るらしいんですよ。デジモンストーリータイムストレンジャーがね、2025年に発売とのね、情報がね、出たんですよ。ね、なんで、ちょっとね、興味ある。で、前作のデジモンサバイブが、任天堂スイッチとプレステ4とかかなの、やつで、結局俺、やんないままだったのよ。ね、持ってなかったし、ね、そのハードを。で、今回のデジモンストーリー、タイムストレンジャーは、なんかね、スチームパソコンで、もう、なんかやれそうなのよ。今のところの、なんか、私のところに入ってきてる情報では。だから、ちょっとね、今度こそちゃんとデジモンのゲームをやりたい。と思っております。ね、しかも、このデジモンストーリータイムストレンジャーなんか、スチームとあと、プレステ5と、なんやかんやとかでできる感じっぽいんですけど、ね、今公開されてる画像があるんですけど、そのね、画像で、まあ、主人公かなんかそれに類するなんかメインのキャラっぽい、多分男の子かなと一緒にいるね、デジモンがね、多分私の大好きなデジモンゴマモンっぽいんですよ。これはね、熱いぞと。これね、ゴマモンがちょっとメインでね、ちょっと出てきてくれるんじゃないかということでね、大変期待しております。ただ一つね、懸念がございまして、この前作のデジモンサバイブがもともとね、発売しますよとなってから、発売が延期に延期をして、でもね、2年くらい遅くなってんのよ、発売が。なんで、ぜひ、まあ、ちょっとくらい遅れてもいい。というか、今のところね、2025年までしかね、情報が出てないから、まあ、とりあえず年内かなとは思うんですけど、まあまあ、ね、だから、今、ね、この、配信がしてる3月、このね、1年後まで、には少なくとも出てほしい。で、今度こそやりたいと思う。なんでね、ぜひね、期待ということで、 皆さんもね、ぜひぜひね、デジモンこんなね、新しいデジモンやりたいぞと同じでデジモン世代の皆さんのね、情報共有の場としてもね動いてくれればいいなと思っております、この番組ねえ、ほんとね、期待してるよ、ほんとね、前みたいなことにはならないでほしいと切に願っておりますってなわけで、皆さん、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。